皆さんこんにちは。ブーカ時代に挑む中小企業の時間です。予測不能なブーカ時代に挑む中小企業に対し、持続可能な経営のヒントを紹介していきます。ナビゲーターを務めるのは株式会社毎度7分目の優しいコピーライター森原英樹です。この番組の生みの親、関西大学名誉教授大西正友先生の分まで張り切ってまいります。今回は事業承継をテーマに、第12回でも登場した亀井勝之先生、そしてなんとフランスからもお客様をお招きしています。ではブーカ時代に挑む中小企業第14回放送のスタートです。はい、スタジオ内がすっかりフランスのムードに満たされました。では亀井先生、スペシャルゲストのご紹介をお願いします。
はい、こんにちは、関西大学の亀井勝之です。そして今回のゲストをご紹介いたしますね。ジマペル勝之、メイドミメシ関西ドンプレゼントブ。
Bonjour, Sonia Boussaguet, je suis professeur en entrepreneuriat à Neoma Business School.
はい、私はソニア・ブサゲと言います。ランスのですね、ネオマビジネススクールの教授をしています。
Bonjour, je suis François Drouot, je suis avocat et je suis spécialisé en France dans la cession et la transmission des petites et moyennes entreprises.
はい、私の名前はフランソワ・ドルオです。私は弁護士で、中小企業の M&A の、そういう手伝いをするのを専門といたしております。はい、ではですね、大西先生、実はですね、ブーカ時代に挑む中小企業ということで、中小企業のご専門家ということで、そして事業承継のこともお詳しくて、そのいろんなことを研究されてたんですけども、実はですね、大西先生はフランスのシンポジウム、私が企画した分ですね、で、12年前にこの第1回を企画したんですけども、その時にお招きしたソニア・ブサゲ先生、そしてフランソワ・ドルオさんもその時おられましたけども、なんと今回ですね、12年ぶりに来日していただきまして、同じくこの中小企業の日仏シンポジウムを企画するんですね。ではその事業承継に絡んで、どのようなお仕事をされているか、ちょっと伺っていきましょう。
Par rapport à la transmission, qu'est-ce que vous faites comme travail?
Alors moi je suis de base, j'ai suivi une formation en PME, en gestion des ressources humaines, et j'ai soutenu une thèse en 2005 sur l'intégration du repreneur.
はい、私はですね、中小企業論ですと、それから人事管理、こういったことを専門にしているんですけども、2005年に博士論文を書きましたが、それはですね、事業を受け継ぐ人がどういうふうに馴染んでいくかと、そういったことにをテーマにしました。C'est-à-dire?
Alors, je m'intéresse tout particulièrement à la phase d'entrée dans l'entreprise.Car on observe sur le terrain que les débuts d'une transmission reprise d'entreprise, c'est un terrain finalement miné pour le repreneur ou le successeur.
はい、ですね、私は特にその後継者がこの新たにその会社に入っていくところ、つまりその事業承継の最初の部分ですね。ここは後継者にとって結構厳しい局面なんですけど、そこに関心があって研究しましたとおっしゃってます。
Donc l'objectif de ce nouvel entrant, du repreneur finalement, c'est d'acquérir la compréhension, les relations et l'autorité qui sont nécessaires à l'exercice de sa future fonction de patron.
それでやっぱりその後継者の目的っていうのは、その社員の理解を得たりとか、あるいはやっぱり自分自身のこのなんて言いますか、この認めてもらうっていうところですね。それがその後経営していくところに必要なんで、そういうところに注目したとおっしゃってますね。
En fait, il doit donc s'engager dans un processus d'apprentissage. Il doit véritablement apprendre, se socialiser, parce qu'un échec à ce niveau, ça serait prendre le risque d'un rejet de greffe.
Et それで、特にですね、なんて言いますか、この後継者がいかに馴染むかというそのプロセスですね。そのプロセスというのはやっぱりいろんな仕事を勉強していくっていうことなんですけれども。もしそういうそのなんて言いますか、その馴染んでいくことに失敗しますと、それは結局事業承継がうまくいかないっていうリスクにつながってしまうということですね。
Alors pour les enfants, cette phase de socialisation commence dès l'enfance, de manière inconsciente. Et on sait que les chefs d'entreprise qui partent à la retraite ont souvent une préférence, soit pour les aînés, soit pour les garçons.
Et それで、その子供っていうのがいかに馴染んでいくかっていうのは、まあこれはあのソニアさんのテーマでソシアリザションっていうんですけどね、こういかに馴染んでいくかっていうんですけども、やっぱり子供の頃から無意識のうちに始まっていたんじゃないかとおっしゃってるわけですね。だからまあそういうことをまあ理解しなきゃならないっていうことをおっしゃってますね。はい。
Alors la littérature, elle reconnaît deux courants, deux stratégies d'entrée pour les enfants. Alors la première, c'est ce qu'on appelle une entrée dans l'entreprise progressive, c'est-à-dire que les enfants vont avoir une expérience de travail dans le giron familial.
ですね、その馴染んでいく方法、ソーシャリゼーションには2つの方法があって、少しずつ馴染んでいくと、中で馴染んでいく、この家庭の家族の中でですね、ファミリーの中で。そして、
La seconde stratégie d'entrée, qui est différente, c'est une stratégie d'entrée différée, c'est-à-dire qu'on va aller se former professionnellement, on va suivre des études et on va faire des expériences à l'extérieur de l'entreprise familiale.
もう一つはですね、あの、しっかりいろんなことを勉強してからその入っていくと。で、特に他の業界を経験してから入っていくとか、あるいはその同業他社で、あの、修行してから入ってくるとか、そういうちょっと少し後でこう馴染んでいくというパターンですね。はい。
Alors, ces deux stratégies, elles ont des avantages et des inconvénients.
で、それぞれの2つのその戦略にはですね、やっぱりそれぞれいいところと悪いところがありまして、
どうぞ。Mais dans tous les cas, elles doivent parvenir à l'acceptabilité et à la crédibilité du successeur dans l'entreprise.
ですね、いずれにしろその鍵になるのは、いかに受け入れられるか、いかに許容してもらえるかということと、いかにその、まあ、信頼を勝ち取るかということですね。ここにポイントがあるとおっしゃってますね。
Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on étudie la psychologie de la transmission d'entreprise, c'est d'étudier la contribution des acteurs à cette phase de socialisation.
で、あの、そういうその事業職に関する心理学を勉強すると、その、なんて言いますか、その、いかにその、貢献してるかっていうこと、そういったところにが重要だっていうふうにおっしゃってますね。はい。
Alors, le duo d'acteurs, on a d'un côté le cédant. Alors, le cédant, c'est lui qui possède beaucoup de clés d'intégration, qui va aider son enfant à s'intégrer dans l'entreprise. Mais c'est lui aussi qui peut vivre son propre départ avec beaucoup d'arrachement et de souffrance.
Et それと、まあ、やっぱり鍵に入ってるのはやっぱりその親といいますか、事業をあの譲る人なんですけども、やっぱりこれが、この人がいかに後継者を教えるかということと、それともう一つ重要なのが、やっぱり自分自身が築いた会社を手放すっていくってことだから、そこで気持ちの整理、あるいはその物理的な整理をいかにつけるかっていうのが重要だとおっしゃってますね。
Oui, alors ça c'est très important. Ça a été, alors en France, il y a une thèse qui a été écrite à ce sujet de Thierry Nobat en 2009 et qui a considéré finalement le départ du cédant, du chef d'entreprise, il l'a assimilé en fait à la théorie du deuil, à un véritable deuil, à une perte de l'entreprise comme si c'était un être cher.
それで、その、ですね、授業を譲る人がいかに気持ちを整理をつけるかということについては、この論文まで書かれてまして、ティエロノバーという人がですね、2006年にあの、なんて言いますか、発表した論文ですけれども、結局その葬儀の理論と言いますか、結局、会社を作った人にとって会社を人に譲るっていうのはなんかもう自分のお葬式してるみたいだっていう、そういうふうな論旨を展開した論文があったんですね。はい。
Et le problème c'est que finalement le père ne discute pas de manière très claire et franche avec ses enfants. La communication, il y a parfois une absence de communication ou la communication est plus ou moins difficile avec ses enfants.
これはね、今おっしゃったのはね、日本と同じなんですけども、まあ親とか先代っていうのはなかなかこうはっきりと明確にですね、あるいは率直に自分が何をどう思ってこう事業を譲ろうとしてるかっていうのを子供とちゃんと話しない場合が多いんですねっていうふうにおっしゃってますね。はい。
Et du côté du successeur, donc du côté de l'enfant, et ben cet enfant, des fois, il est indécis. Mmh. C'est qu'au départ, il n'a pas forcément l'intention de travailler dans l'entreprise familiale parce qu'il a, il craint un peu la forte interaction entre l'entreprise et la famille.
それで、今度は後継者の方にね、目を移しますと、やっぱりなかなかこう決めきれてないというところがあるんですね。だから自分の生活と、それからこのファミリービジネスとしの中での一員としてのこの生活の中で、なんとなくこう揺れ動く気持ちがあるというふうにおっしゃってますね。
Et puis parfois, bah, le successeur, au final, il se sent investi d'une mission. Alors, par facilité, par orgueil, par devoir familial, de poursuivre l'œuvre du fondateur, donc de son père.
それで、最終的にその後継者に指名された人っていうのはやっぱり、まあ、いろんな使命を与えられてやっていくんですけども、やっぱりなかなかうまくいかない時があるっていうふうにおっしゃってますね。
Et un dernier problème, c'est que le successeur, il peut avoir tendance à vouloir trop vite s'affirmer plutôt qu'à s'appuyer sur l'existant pour mieux s'intégrer et mobiliser les équipes en place.
Ah, それでね、やっぱりその後継者が失敗しがちなのは、こうやっぱり自分の色を早く出そうとこう焦ってしまったりして。結局もともとの先代が作ったそういう理念とかそういったものをこう早くこう何て言いますか、脱却したり新しく自分のチームを入れたりっていうそういう急ぎする時にうまくいかないことがあるってことですね。Merci beaucoup.
Merci.
Alors, ensuite, François, tu peux présenter ton travail par rapport à la transmission.
Hi.Bah écoutez, je suis avocat, donc avocat, mais avocat spécialisé en conseil juridique. Donc je suis chargé par des acheteurs ou des vendeurs de les aider pour toute la rédaction de toute la documentation juridique pour une cession d'entreprise.
So, de France, je suis un avocat, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que je veux dire 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 que je veux dire
que je veux dire que je veux dire que je La matière juridique, c'est quelque chose qui fait toujours un peu peur. Les gens ont toujours un peu peur du droit, des lois, des règlements. Et le rôle de l'avocat, ça va être de décrire les choses correctement et en même temps d'expliquer ce qu'ils écrivent et d'essayer de traduire ce que les gens veulent avec des termes juridiques.
D'accord.日本でも同じだと思うんですけども、フランスでもやっぱり法律とか言うとやっぱり人々普通の人はちょっとこうなんとなく恐れを持つんですね。そこで私のような弁護士がですね、いかにこうその表現してるかとかいかに説明するかっていうことをこうしてるわけですね。はい、わかりやすく。特に人々はその法律用語っていうのになるとうんってなるんで、そういうところをもう噛み砕いて解説したり助けたりしてますということです。
Alors quand on rédige des actes juridiques, effectivement, on essaye de résoudre tous les sujets, tous les points, et donc on soulève tous les petites questions, tous les sujets qui peuvent intéresser une cession et une transmission d'entreprise, et y compris des sujets auxquels les gens n'ont pas pensé. Alors des points de détail, mais ça peut être des points qui peuvent être importants.
それでこういうその法律の文章を書くっていうことはですね、まあ、あらゆるその細かい点からですね、まあ、メインの点までですね書くっていう、ことなんですね。だからそれを、まあ、分かりやすくそのあらゆる問題点を拾って解決するように書いていくんだっておっしゃってますね。はい。
Très souvent quand un acheteur et un vendeuron discutait entre eux déjà, ils comprennent qu'il faut rédiger des actes, mais souvent ils ont le sentiment que pour eux tout est négocié, tout est calé, tout est fixé, le prix, la date de départ du cédant, et ils pensent que les choses les plus importantes ont déjà été fixées, et ils ne pensent pas qu'il y a certains aspects qui doivent aussi être vus Alors des aspects, on pourra voir, mais des aspects de détail comme la durée de l'accompagnement, est-ce que cet accompagnement est rémunéré ou pas rémunéré, est-ce qu'il faut garder une place dans l'entreprise pour le fils, est-ce qu'il faut garder des sujets amusants, mais sur en France, le véhicule de direction, est-ce que le vendeur part avec son véhicule de direction ou est-ce qu'il laisse le véhicule de direction, et plein de petits sujets comme ça qui font que, en fait, on n'y avait pas pensé. Et c'est des sujets que, en tant qu'avocat, il faut que nous, on y pense pour pas que ça devienne un problème.
Et それで、このこういう文章を交わすときにですね、まあ、普通その売り手も買い手もですね、もう大体もう全て話し尽くしたということで、全て書かれていると。だからそこを専門用語で弁護士の人に書いてもらうんだっていうふうに考えてるんですけども、ところが細かいところを見るとですね、漏れてたりすることが多いんですね。例えばそのアドバイスの期間はどれぐらいにするのか、そのアドバイスはどこまでがサービスでどこまでが有料なのかとか、それから面白い話がですね、社用車ってのありますよね、社用車をやっぱり結局馴染みがあるから、その仙台の社長がそのまま個人的に買い取るときに、そのさ、その価格はどうするんだとか、どうなるんだとか、こういうちっちゃいことっていうのが意外とですね漏れてまして、そういうところにやっぱり文章書く際もそうですけれども、弁護士がアドバイスしてるんだっておっしゃってますね。
C'est ça qui est intéressant vraiment dans mon métier, c'est que quand on va discuter de tous les aspects, on va vraiment avoir des dossiers différents en fonction de la personnalité de chaque personne. Chaque acheteur est différent, chaque vendeur est différent. Et quand on va discuter de tous ces petits points, on va rentrer dans l'aspect psychologique et on va rentrer effectivement dans quelque chose qui n'est plus technique, mais qui est vraiment de l'humain. Et là, c'est la relation entre l'avocat et son client. Et c'est ça qui est intéressant dans le métier.
はい。それでね、お仕事の面白いところはこういうところだそうですね。文章を書くんですけども、やっぱりそのお客さん、クライアントによって、クライアントの性格とか人格によってですね、まあ、変わってくるんですね、文章の書き方が。そしていろいろ議論するんだけれども、結局そのなんか心理的なその作業になってきて、だから本当に何て言いますかね、考えもよらなかったようなその違いが出てきたりすると、まあ、そういうのがまあ結局面白いかなというふうにおっしゃってますね。はい。
Alors, on revient sur une chose importante qui est que dans une négociation, il faut que chacun comprenne qu'il y a des concessions à faire. Un vendeur doit comprendre qu'il va devoir faire des concessions. Un acheteur doit comprendre qu'il va devoir faire des concessions. Et c'est chacun va mettre le curseur, chacun va mettre l'importance à des endroits différents. Et chaque dossier est différent, puisque il y a des vendeurs pour qui tel point va être très important et un autre, c'est un autre point. Vous avez un vendeur va être très attaché à sa voiture, un autre vendeur va être très attaché à faire un accompagnement très court, un autre va être très attaché à ce que l'accompagnement soit rémunéré, et chaque personne et chaque acheteur, c'est la même chose, et donc chacun doit comprendre qu'il doit faire des concessions et chacun doit effectivement, et c'est le rôle de l'avocat, expliquer effectivement ce qui est important et ce qui n'est pas important aussi.
あ、それでですね、やっぱりその交渉の手助けをするということですけども、売り手と買い手のやっぱりその譲歩することをですね、お互いに譲歩することをやっぱりアドバイスするんだというふうにおっしゃってますね。で、やっぱり売り手と買い手でやっぱりこう観点が違うんで、どこに重きを置いてるかが違うんです。例えば車にとてもその愛着がある人はやっぱり車用車そのままも買い取りたいと思うかもしれませんし、それからサポート業務ですね、このサポート業務についてですね、短いサポートを望むっていう人もいれば、それからそのサポートはそのなんて言いますか、有料じゃないとダメだっていうふうに思う人もいますしっていうことですね。だからこういうふうにお互いにそのいろんな考え方があるんで、お互いに譲歩することを必要だっていうふうに説明する、それが私の仕事なんだなっておっしゃってますね。
Et c'est important parce qu'il faut que l'avocat aide son client à fixer les priorités. Il faut que l'avocat aide son client à ce que lui-même définisse ce qui est important et ce qui n'est pas important. Donc ça, c'est vraiment fixer les priorités. L'acheteur ne pourra pas tout avoir et le vendeur ne pourra pas tout avoir.
それで何を手助けするかっていうと、やっぱり一番手助けしなきゃならないことは、結局売り手も買い手もですね、どこに一番その何て言いますか、何を一番優先するかっていうことを決めてもらうということですね。だから車が大事な人もいるし、サポートが大事な人もいるし、だからそこを、自分でやっぱり決めてもらう。
それを手助けするということですね。だから最終的にはやっぱりそのご本人たちがやっぱり決断してもらわなきゃならないんで、あくまで私はそれの手助けをしてるんだっておっしゃってますね。だから優先順位をつけてもらう、第一優先は何かということを考えてもらうということだそうです。
はい。Et ce qui est important aussi, c'est que tous les points n'ont pas la même importance, et donc il ne faut pas qu'une personne, l'acheteur ou le vendeur, ait le sentiment de faire trop de concessions. Si l'acheteur pense qu'il fait trop de concessions, on va aller vers un échec. Si le vendeur pense que c'est lui qui fait trop de concessions, alors la négociation va aller à l'échec. Il ne faut pas que le sentiment de trop de concessions aboutisse tout d'un coup à ce que quelqu'un ait le sentiment d'être volé ou de trop payer quelque chose. Il faut vraiment que ce soit des concessions comprises, des concessions acceptées en fait.
それでやっぱり重要なのはお互いにですね、何て言いますか、ああ譲歩しすぎたなっていう風な気持ちを持ってもらう、手はいけないということですね。譲歩しすぎたなと、例えばお金払いすぎたなとか、お金なんか取られちゃったみたいだっていう風な、そういう風な思いをしてもらったらダメだということだから、まあ、譲歩しすぎたという風な感情を持ってもらわないように、まあ、うまく何て言いますか、説明したりアドバイスしたりしてるんだというふうにおっしゃってますね。はい。
Alors, dans les familles, c'est plus facile. Dans les familles, c'est plus facile parce que les gens se connaissent mieux, les gens se connaissent très bien. Donc parfois, comme disait le professeur Bousseguet, il y a des problèmes de communication, mais parfois il y a besoin de moins de communication. On sait les points, il n'y aura pas de concession possible. On connaît, il n'y a pas de vraie négociation. C'est plus effectivement le rôle de bien comprendre ce que veulent les gens, mais il n'y a pas de négociation comme entre un acheteur et un vendeur qui ne sont pas la même famille.
で、一方ですね、フランソワはだからその企業の M&A なんかの仲介を手伝うことが多いんですけども、ファミリー企業の場合はそこはうまくいくわけですね。ファミリー企業の場合はお互いによく知ってるので、だからそのあまりその細かい点にはですね、説明する必要がないと、もう分かってるからってことですね。そのだからうまくいくということですね。はい。
Alors, il y a un sujet qui est toujours difficile dans les négociations, c'est le prix.
ああ、それで難しいね。やっぱり売買価格の決定が難しいとおっしゃってますね。はい。
Et dans les familles, c'est un problème qui est un problème, je dis à l'envers, parce que c'est quelque chose qui est très spécifique dans les sessions familiales.
それで一方ね、この売買価格ということになると、実はそのファミリー企業の方が難しくなる時があるんだと、逆説的にファミリー企業における方がその難しくなることがあるとおっしゃってます。セタディール。
On a deux choses un peu contradictoires. Souvent, l'acheteur veut honorer ses parents. Et l'acheteur, j'ai eu des cas dans ma vie où l'acheteur veut absolument payer cher pour que les parents puissent se faire plaisir. Pendant leur vie après l'entreprise.
それでね、2つのパターンがある。1つ目のパターンはね、できるだけ受け継ぐ子供が、価格が高くなった方がいいっていう。それはなぜかというと、両親見てたらずっと僕がちっちゃい頃から、私が小さい頃から毎日毎日働いてたと。あんな苦労した両親がやっぱり老後は豊かに暮らしてもらいたから、だから売買価格はその高くしたい方がいいというふうな子供さんもいるんですね。
Il y a aussi le cas où le repreneur, le fils ou la fille, veut être sûr que les autres frères et sœurs ne lui diront pas « tu as eu un cadeau ». Le repreneur veut être sûr d'acheter au bon prix et ne discute pas le prix. Il ne veut pas avoir de reproche de la part des frères et sœurs.
Et それと次にもう一つはですね、逆にですね、あまりそのだからその売買価格が安いと、その兄弟からあるいは姉妹からですね、お前なんかその両親からこの贈り物をもらったみたいになってるなと、まあ、そういうあの兄弟とか姉妹からなんか変にふうに思われないような価格を考えなきゃならないという、そういう観点もあるということですね。
Et à l'inverse, le père ou la mère veut aider le fils ou la fille et va essayer de vendre pas trop cher. Donc on a une situation un peu inversée où le vendeur ne veut pas vendre cher et l'acheteur veut acheter cher. C'est pour ça que je dis que c'est un peu à l'envers en fait.
で一方でですね、両親はやっぱり子供にそのお金の面であんまり苦労をかけたくないから、できるだけ安く売ってやろうというふうに考える両親もいるということで、面白いですね、これはね。はい。だから心理面ではある程度あのファミリーっていうのは分かり合えるというのがあるけれども、このいざ売買価格になるとなんかこう微妙なところがあるということですね。Merci. それじゃあですね、ですからこの12年前に続きましてこの2度目の日本に来られたわけですけども、日本についての印象を聞いてみましょう。 Quelle est votre impression sur le Japon en arrivant au Japon？
Alors moi, ça fait donc la deuxième fois que je viens au Japon. Alors là, je vais me remettre dans mon champ de recherche et je trouve que le Japon est un laboratoire unique pour étudier les entreprises familiales avec ce mélange de modernité et de tradition, d'intergénérationnel, où les enfants apprennent de leurs parents. Donc pour moi, c'est un champ unique de,、はい、de recherche.
それでこれ事業承継とかファミリービジネスのことを研究するのについて、日本では素晴らしいそのなんていうかかフィールドだなとおっしゃってます。で、なんて言いますか、モダンとそれから伝統がこう混じり合ってるしということですね、それから伝統もあるしということで本当にこう面白いフィールドだとおっしゃってます。
Alors moi aussi c'est la deuxième fois que je viens au Japon et c'est toujours la même fascination, mais cette fois-ci c'est encore mieux parce que depuis la dernière fois, eh bien dans la ville de Reims où j'habite, il y a un excellent joueur de football qui s'appelle Ito et qui fait des miracles à Reims, et grâce à lui notamment Reims est dans la première moitié, et grâce à Ito, donc depuis la fin, on se sent plus proche. Reims en Champagne, on est vraiment proche maintenant du Japon, parce que vraiment merci à Ito pour ce qu'il fait pour Reims. Voilà.
ですね、今伊藤って言葉聞こえたと思うんですけども、フランスはもう2回目の来日なんですが、今回の方がやっぱりなんとなく、もともと日本に興味あったけど今回やっぱりなんとなくさらに嬉しいなということで、特に、実はですねフランスのサッカーの一部リーグのランスのチームにですね伊藤純也選手、日本代表がですね、大活躍してるんですけども、伊藤純也選手の活躍で普通は下位の常連だったランスがですね今なんとその10位以内に入ってるんですね、ということで喜んでおられます。はい、はい、ありがとうございます。
ありがとう、
はい、はい、ありがとうございます。事業承継についてと日本の印象につきまして、非常に面白いお話がたくさん聞きました。今日なんかも桜も咲いててね。
そうなんですよ、
ちょうどいいタイミングにお越しいただいたと思います。
もうこの番組が放送される頃には、はい、そのシンポジウムも終わってるんですけども、おそらく成功してると思ってますけども、すでに前祝いとして桜がこう綺麗だということですね。オネアンプランプレアプトスリーズイエグザグラシャンス、本当にラッキーですよね。
ですね、はい、私もラッキーです、はい、ここでですね、改めましてフランスからわざわざお越しいただきまして、頑張のあるお話をお伺いしました。
Merci beaucoup d'être venu.
はい、ソニア・ブサギさん、フランスはドローさん、そしてこの企画のプロデュースからコーディネート、通訳までもう大車輪の活躍を披露していただきました亀井克幸先生に、感謝の拍手を私から
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回の番組ですけども、中小企業の事業承継日仏シンポジウム実行委員会もそうですが、それからもちろん毎度大西塾、そして関西大学の経済政治研究所からもですね、サポートされてますしということです。はい、ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。
じゃあランスというとシャンパーニュの町から来られましたけども、なんか乾杯ですよね、
はい、
乾杯の時ですね、ですからなんていうんですかね、ビーブラミチーフランコジャポネーズですね。
メルシー、
はい、ありがとう、
はい、ありがとう。もう一回言ってください、
ね、はい、はい、じゃあビーブラミチエ、
ラミチエ
フランコジャポネーズ、
フランコジャポネス、
はい、ビーは万歳、アミチーは友情、フランコジャポネは日仏ですね。ありがとうございます、はい
はい、
ということで大西先生ね、こうやって日仏のイベント来てくださいましたけれども、はい、大西先生も喜んでくださってると思います、はい、大西先生の知られざるフランスのイベントで、なんですか、基調講演されたというところ、そこをですね受け継いできたということです。はい、だから企業だけじゃなくて、こういうそのなんて言いますか、シンポジウムも
そうなんですね、
事業承継といいますか続いているというところですね。ありがとうございました。メルシー、
ありがとうございました。メルシー。